皆様こんにちは。 PDC のジャズ・ザ・ドッツパブリック・ドッツ・アンド・カンパニー代表の伊藤です。このポッドキャストは、公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアとかエネルギーを持っている人や企業を紹介していく番組なんですが、ちょうどこの回から、ポッドキャストの方にギュッとシフトするということもあって、今日は比較的こうちょっと緩くやっていきたいなというふうに思ってまして、ゲストは、トリストの尾崎さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、尾崎さんよろしくお願いします。
あ、うちの小田もいます。
はい、小田です。どうもです。
ということで、今日は何日だ ?3 月、収録日は今日3月の、6日ということで、ちょうどこの今ほらコロナで世間も大変になってる中で、どうしよう今日だから尾崎さんのこの今日はトリストに来て、僕たちもこれ収録させてもらってるので、ちょっとせっかくなんでなんかどんなことやってるかとか、そもそも尾崎さんがどういう人なのかとか、ちょっとそこから少しお話をしたいなと思うんですけど、
はいはい、
ちょっと自己紹介してもらってもいいですか。
はい、わかりました。私は今千葉県流山市というところでシェアオフィスの運営をしています。でそのシェアオフィスがトリストという名前なんですけれども、由来がトリニティライフスタイルというものを提唱していて、地域と家族と仕事が緩やかに、この3つが緩やかにつながるっていう生き方が幸せなんじゃないかと、これも私自身が東京で働いていた時に、どんなに会社が子育てを支援してくれて働きやすい環境を提供してくれていても、また家の中で家族が役割分担ができていたとしても、地域とうまくつながれないと、生きた情報だったりだとか、お金では買えないその思いやりとか、地域のいろんなネットワークみたいなものを気づく時間がなくてですね、そこがすごく両立が難しくなった大きなポイントだなと思ったので、地域の中に在宅ではなくあえて集まって、そこで仕事もしつつしながらにして地域コミュニティをこの中で作れて、で子どもたちとの時間も取れるみたいな場所を作りたくて、このシェアオフィスを、今から4年前ぐらいに立ち上げました。
まだ4年なんですね。
そうですね、2016年に立ち上げたので。
なんかちょっとごめんなさい、今のお話聞いてて、僕なんかすごいちょっとこう聞きたくなっちゃったんですけど、はい、今のその問題意識に仮に気づいたとして、普通多くの人はその気づいたことに蓋して生きてっ てると思うんですよ。つまり無視しても生きていけちゃうじゃないですか、そこがなんか変わってる。いや特に男性はそんな気がしていて、なんか多分一社、例えば全然違うんだけど、一社で働き続ける先に未来があるかないかって言うと、ないんじゃないかっていうとか、だいぶ気づいてるけど、じゃあっていうアクションまでは、なかなかいかなかったりとか、なんかすごい気づいてても、なんかアクションしない人とかできない人が圧倒的に多い中で、その尾崎さんの場合は、今の問題に気づいた時に、こういう、そういうことができる場を作ろうって言ってることが、なんか、なんて言うんだろう、この話を聞いた時に、どう真似したらいいかっていうか、なんでそんなことできちゃったんだろうって。
なるほど。これはですね、圧倒的な危機感と当事者意識なんですけど、私自身が実家も何もなく縁もゆかりもないこの流山市に越してきて、で2人の子育てをしている時に全く誰にも頼れず、で39度の熱を私が出し、これこのまま私倒れてたらこの子たち餓死するんじゃないかみたいな危機感を覚え、で誰にも頼れないじゃんってなった時に、ギリギリまで行った時に近所のおじいちゃんとおばあちゃんに、すいませんが子供を見ててください、そしておじいちゃん私を病院に連れて行ってくださいって頼って、もうなんでもっと早く頼らないのってこう言われるぐらい、周りのサポートがあればこんな悩みはもしかしたら解決できるのかもしれないって、自分自身がやっぱりひしひしと感じているし、地域コミュニティを作らないと逆に私は働き続けることができなかったので、とにかく自分のために解決策を作らなければっていう気持ちがやっぱ強かったと思いますね。
なるほどね、面白いな。なんかわかんない、今の話も通常のパターンだとその時にきっとそこも多分いかなくて、きっと何が起きるかっていうと、奥さんが自分の実家を頼るか、今こういう状況だから離れていたとしても来てって言ってくるか、旦那さんの実家と関係が良かったら旦那さんの実家の方に頼るかと、近い方に来てもらうみたいなのがなんか次のアクションかなっていう中で、 結構パッと地域に行けたっていうのはだからすごいですね、やっぱり。
そうですね、まあ、これも本当に消去法的な感じですけど、あの両方ともの実家が遠いので来てって言ってあのそうそう来れる距離ではないということと、まあ、働いているので向こうの仕事もあの休ませなきゃいけないとか、やっぱりいろんな事情がある中で自分たちが地域にネットワークを作った方がより早くより効率的に自分たちがやりたい生活ができるようになるっていうのは結構なんて言うんだろう、合理的に考えた時にそっちの方がやりやすいなと思ったっていう感じですかね。
それで始めたのがこのトリストっていう場。
そうですね、ま、あの会社を立ち上げて、6、7年になるので、あのすぐにこの場を作ったわけではないですけど、ま、地域コミュニティを作るような事業をいろいろしながら、よしなんかこのタイミングだと思った4年前に1拠点目を作ったっていう感じですね。
あ、小野さんのすみません、僕今ちょっとずっと尾崎さんと喋ってるんですけど、はい、小田さんも入ってきてください。
あ、わかりました。時々入ろうかなと思ってたんで盛り上がってください。
なるほど、で今が4年目。
そうですね、はい。
今何人ぐらいこれ会員さんいらっしゃるんですか。
そうですね、4、50名ぐらいいます。
そんなにいらっしゃるんですね、はい、でここに入ってる会員さんは、うん、どういう属性の方になるんですか。
主に3つあの属性がありまして、1つは、会社さんが個室を借りていて、でその個室に数席あるんですけど、流山近辺に住んでいる社員さんが週に1回は使ってもいいよっていうルールを、まあ、その会社さんが、作っていて、あの会社の中でそのシステムの中で今日僕ここで働きますって言ってシステムを抑えていくっていうような形で使ってくださっている方、でこれはもともと既存の社員が使うっていう感じですね。で2つ目が、テレワークを前提に流山市の人を雇った企業さん。
なるほど。
うちは場所だけじゃなくて、その流山市にいて働きたいけど通勤の時間ってやっぱなかなか両立に難しいよねっていう方々がたくさんいる地域なので、その方々をテレワーカーとして育てて、でテレワーク前提でも雇いたいっていう企業さんとお引き合わせをしてここで働いてもらうっていうパターンですね。で3つ目はフリーランサーとか創業者が入っているっていう感じです。
最初の1番目と2番目はじゃあ尾崎さんが営業して、そういう企業さんと契約を取ってきたってことですか。
そうです、そうです、はい。
それ
なんか相当数営業かけたってお聞きしたことがある気がしますけど。
そうですね、今延べで17、8社ぐらいなんですけど980ぐらいは営業に行ったと思います。
すごい、
まあ、営業に行ったって言ってもあの直接あの会いに行きすらできなかった人たちもたくさんいらっしゃるので、ウォンテッドリーとかで求人が出た時に、はい、これってテレワーク前提でも可能なお仕事ですかっていうのをご連絡して、でテレワークで可能なのであればうちでもあの説明会をしていただけますみたいなことを、まあ、今まで何回かあの名刺交換をしていただいた方の企業チェックをずっとしていて、採用ができた瞬間にあの一度お話をみたいな感じの連絡をひたすら取り続けるっていう感じです。
じゃあ全く知らないっていうか、一応そういうちょっと薄いけどこう関係性があるところに900。
そうです、働き方改革の大きいイベントに行ったりとか、あのネットワーキングはまあそこそこ働き方改革系のあの機会は多く作って接点持ってっていう感じですね。
そうじゃないとその人数とかその会社の契約にならないですよね。
そうですね、やっぱりあの今サテライトオフィスをやってる自治体さんとかあの地域の人たちもたくさんいますけど、なんでそんなにうまくいってるんですかって聞かれることはすごくよくあるんですけど、まあ、めっちゃ営業行ったからねっていうことにもう尽きるっていう感じ
です。ちなみにどういう会社さんってのは言えるんですか。それは言えないんですか。ここ
いえいえ、あのホームページにも載っているのであれなんですけど、大手の金融関連会社さんもいますし、あのアパレル会社さんもいますし、IT 系の会社さんもいますし、スタートアップの企業さんもいますし、あの極力私がやりたいなと思っていることが、まあ、それテレワークでもできるよねとか、この業界ってテレワーク当たり前だよねっていうところをあまり増やしても面白くないので、この業界って今までテレワークできなかったよねっていうところにチャレンジしたりとか、この職種でどうやってテレワークするのみたいなことをここで実験して一緒に作っていって、 例えば人事みたいなセキュリティの高い仕事をしている人でもこうやってタスクを分解してやる場所を変えればできますよっていうフォーマットを作って全国に発信すればいろんな人たちがあ人事でもできるんだとか、うん、金融でもできるんだとか、うん、やっぱそういうところのこうモデルケースを作っていきたいって思いがあるので結構選んでるというか、うん、一緒に面白いところとやってるとか、
ね、じゃあ今それそのテレワークが難しいだろうと思ってるところの今もうチャレンジをしているところ
してる企業さんもあります。
あそうなんです、ねはい、それはここではまだ喋れない感じですか。なんかありますこういうの実はできるんだよみたいな事例って。
そうですねさっきお話したその人事のところは結構個人情報も扱うので難しいっていうふうに言われていたんですけど、うん、人事の仕事もいろいろあるので、はい、その例えばスカウティングメールを送るとか、うん、そういうのってそんなにセキュリティレベルが高くないんだったら週3回のここで働く日は、うん、その採用の攻めの活動に使いましょうと。で労務管理だったりとか、うん、進捗確認みたいなことについてはここで個人情報は開けないから週2の本社でやりましょうみたいな形で、うん、週5毎日ここで働くっていう形でなくてももちろん良いと思っているので、うん、本社に行く日とここで行く日でどこまでこう仕事を棚卸しして分けられるかみたいなことを
面白いな
今やっていたりとか、あとはマネージャーの仕事がテレワークでできるのかみたいなこともどうやって管理をしていくのかとか、
うん、
そういうのもやってますし、あとは結構ランチはみんなで食べたりするんですけど、うん、どうやって勤怠管理してんのみたいな話をした時にいろんな企業さんもいろんなチャレンジをしているので、
うん、
例えばスタートアップの企業さんで面白い企業さんはオハッアットマーク会社の場所っていうのをスラックで送るとそれだけでオハで勤怠管理のスタートに反映されて、うん、アットマークエリアを書くと家からそこまでの、交通費が勝手に経費精算の交通費管理のところに反映されるっていうようなシステムを組んでいるところとかもあって、
へー、
そうするとわざわざこう毎日ここからここにみたいなこと書いたりとか勤怠管理をしなくても数秒というかもう 1,2 秒で勤怠管理と経費精算が同時にできるみたいなことをやってたりするとみんなで、どこのアプリでどのシステム使ってんのみたいなことを話ができるじゃないですか。
本当だ面白いですね、
うん、
へえ。だここはやっぱりそういうイノベーションが起きる場所なんですね、はい、だからね
そうですね新しいことが好きなので、
その時って、ここでイノベーションが、起きて生まれてった時に企業からすると社員さんって別に流山だけじゃなくて、うんうんうん、東京の郊外いろんなところに住んでるじゃないですか、はい、そうするとなんかもうちょっと西の方にも欲しいとか、うんうんうん、他のところにも欲しいって なってくる気がするんですけど、はい、そこはトリストではやらないんですか。
ですね2つ問題があって、ものすっごい自治体が視察に来てくださるんですよ。
ここに、
はい、うん、今まで4年間で多分100自治体以上視察に来てくださって、なんとかトリストをうちにもっていうことを言ってくださる方もいますし、うん、もうすでに作っているんだけれども人と仕事をどうやって呼べばいいのかわからないのでっていうことを言っていただくんですが、まずハードを作るのが得意ではないし、うん、ハードの管理って実はものすごく大変で、
うんうんうん、
蜂が出たとか蜂はどこだって私がこうバーってやったりとか、
はいはい、
そういうこう本当に細かいところを、うん、台風が来るぞって言ったら土のうを取りに行って、うん、そこにこう引いてみたいなこともやらなきゃいけないので、うん、自分のそのコミュニティをどうやって作っていってイノベーションを起こしていくかっていうこと以外の仕事にものすごく、
うんうん、
エネルギーを取られるってことは私はしたくないので、うん、ハードを作るってことは私はしません、
はい、
ということでハードごと作ってくれっていうところはやっぱお断りをせざるを得ないです、
うんうん、
でここについては野村不動産と最近提携をしたので、うん、野村不動産が郊外型のオフィスを作るときに一緒にこう広げていきましょうっていうようなところで担保するようにしています、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
でソフトのところは依頼されたら私が行って講師をやったりとかするんですけど、
うん、
やっぱコミュニティ作るってそこに住んでいる人とか、うん、キーマンがいないと、うん、パッと行って私が作れるものではないので、
うんうんうん、
やっぱその育てるっていうところからやり始めると、何度も行って、
うん、
そこの人をまず自立させて、うん、面白いことができるように育てていくっていうところからやらせてもらってる自治体はあります。
うーん、なるほどな。じゃあ逆に言うとあれだ、地域で、そのこういうことをやりたいという人がもしいた場合には尾崎さんに一旦なんかご紹介すると、もしその野村不動産 から見てマーケットのあるエリアだったら可能性があるってことですね。
そうですね、そうですね。
つまり彼らがハードの投資をして、はい、でそこを担いたいっていう人が地域にいてマーケットが成り立って、はい、ソフトの運営とかを ある意味こう一応教えてあげられる人が尾崎さんという人がいるってなってくると、はい、まあ、そこでじゃあ回っていくみたいな。
そうですね。ただやっぱり結構うまくいかないポイントとしては、このモデルって、ビジネス感覚とその地域の街づくりの感覚の両方うまくバランスを持ってやっていないと、うんうんうん、地域コミュニティだけを追い求めてしまうと潰れてしまうんですよね。で今ちゃんとここは単体で黒字も出してますし、初期費用も回収できてますけど、ビジネスをやるにはある程度捨てなきゃいけないポイントっていうのもあるので、うんうんうん、公共性があるように全員にオープンにはここはしてないんですね、うんうんうんうん、誰でもここで地域のネットワーク作ってねっていう風にすると、うんうんうん、もうここがある意味ファミレス化したりだとか公園化してしまうと、そもそもお金を出して働くということを求めに来ている人たちに、うんうんうん、迷惑がかかってしまうので、その分ではその公共性とビジネス性みたいなものをいかにバランスよく作れるかっていうところは結構キーマンには大切に持っておいてほしいところだなと思います。
なるほど。
その辺のバランスで多分地域性というか地域によってなんか変わってくるような気もするんですけどね、うんうん、
そうですね。なので郊外型って結構言ってるんですけど、郊外は似たようなモデルが可能だなと思うんですが、うん、かつこう一回バーンと地方に行ってしまうと、またそこはそこで違うビジネスモデルだったりとか、うん、形が必要になってくるんじゃないかなとは思っています。
なるほどね。野村不動産ではきっとスケールさせたいですよね。
そうだと思います。はい、
向こうの思いとしては、
うん、そうですね。来ましたね。
飲むとき来た。
おはよう。
あ、おひびた
おはよう。
パパだ。どうぞ好きなところに座って。
ポケモンです。
ポケモンだ。
ピカチュウだ。
ピチュウ。
ピチュウか。
いろいろあるんだよね。
おはよう。
おはようございます。
大丈夫。
大丈夫。
全然大丈夫です。全然大丈夫。
全然大丈夫。今日はコロナの影響で休校になっている子どもさんたちも、はい、入居者のお子さんたちはここに来て、いろんな勉強したりだとか、うん、好きに遊んでもいいってことになっているので、今日も、はい、来てますね。
そもそもだからあれですよね、郊外でコワーキングっていうのが成り立つのかっていうところは、まあ、世間のほとんどの人は成り立たないんじゃないかと思ってるじゃないですか。
そうですね、はい、
だから余計ユニークですよね。
そうですね、やっぱやり始めた時はこんな場所でっていうことはすごく言われましたし、うんうん、うまくいかないっていうのはすごくたくさんの方に言われましたけど、やってみるとこの1時間あれば当然ドアトゥードアで行けるっていう、やっぱその地の利もあるし、うんうん、あとはやっぱ子育て世代を多く誘致している分、働く経験が働く経験を持っている人材が豊富にいたっていうところも、うん、まあ、すごく郊外型がうまくいったポイントかなと思いますね。
でもなんかあれだな、自分ごととしてね、リアルに想像したときに、そこの賞賛って別に 100% じゃないじゃないですか、うんうんうん、まあ、言ってみれば、
はい、
やっぱりその郊外の中でコワーキングって事例もないし、で事例がない中で、そのお客さんになる人とか企業さんだってその成り立つのっていうところからなんか作ってったわけですよね。あ、それむちゃくちゃすごいですよね。
まあ
なんかその本当にゼロから一を作ってるっていうところが、
そうですね、ワクワクしますよね。ヒリヒリしますよね。
ヒリヒリしますよね。ヒリヒリしますよね。
そうですね。なんか私
そう、まあ、ヒリヒリだと思う。
キングダムっていう漫画すごい好きで、それのヨウタンワっていう女性の、はいはい、山の民たちをまとめる女性がすごい好きなんですけど、そのなんて言うんでしょうね、この茨だらけの道を行くぞみたいに言いたい。初め一人だったので行くぞって言っても誰もいないから、ちょっと茨の道を行ってめっちゃ血痛いみたいな感じをすると、徐々にあいつ何やってんだろうっていろんな人たちが集まってきて、勢いだけでエリちゃんこういうことはできないよねみたいなところをみんながこうサポートしてくれ始めて、徐々にこうコミュニティができてきてっていう感じなので、
いや、なんかすごい参考になります。なんか参考になるというか、なんかうん、なんかすごいすごいです。なんか改めて聞くとすごいな。 すごいな。
好きなんです。超なんか生きてるって感じがしますよね。
うん、だからその生きてるってだけで進めなくなっちゃうこともあるじゃないですか、
うんうん、
実際にはね、
はいはい、
そこ乗り越えてきてるってのはやっぱすごいですね。
そうですね、やっぱり一拠点目作って半年ぐらいはひたすらその人が入らないときは赤字を全部自社で負担するっていう感じだったので、うんうん、お酒を飲まないと眠れない日もあって、
うん、
これどこまで赤字負担が来たら私は辞めるっていう決断をすればいいんだろう、うん、でも作っちゃったしみたいなところは、うん、常にあったんですけど、うん、まあ、だからこそ980社営業っていうアホみたいなことができるんだとは思います、う
ん
う
ん、会員さんがじゃあ増えつき始めてきたのいつぐらいからなんですか、こう立ち上げてから。
ですね、半年ぐらいしてからすごく安定してきた感じですね。
早いですね。
そうですね、初めちょっとそのこの形に賛同してくださった企業さんがいらっしゃって、そこがこう流れ山で人を募集して雇い始めるとすごく良くて、でどんどんどんどん増やしていってくれたので、こちらが営業せずとも席が増えていくっていうありがたい状態が作れて、でそれをやりながらもやっぱ場所よりも教育だと思っていたので、ひたすらテレワーカーの教育プログラムをマイクロソフトさんにご協力いただいてやり続けて、人が育ってきたらその人を雇いたいっていう企業が出てくるので、そしたらもうとりあえずチャレンジでもいいから一回雇ってもらえれば絶対うまくいくからってことを企業さんに言って雇ってもらい始めると、これやっぱりうまくいくねってなって、じゃあもうちょっと人数増やしてみようかっていうふうに徐々に埋まってきたっていう感じですね。
なんかでもそういえば前伺った話だと、ここのコンセプトって、はい、うんうん、そのコワーキングなんだけど子供たちが自然に大人が働いてる様子を見れるようにすることで、
はい、
実はその、ま、裏テーマというか、そっちがもしかしたら本当なのかもしれないんだけど、はいはい、子供たち の、 その教育の環境を整えてるんだって話があったと思うんですけど、
はい、
それはだから最初からそういうコンセプトなの。
そうですね、このシェアオフィスも一つの、弊社の事業でしかなくて、他にも街を、まあ、丸ごと学校にするとか、子どもたちがどこにいても、うん、いろんな学びができて面白い大人に出会えるような地域にすることこそが、親の文化資本によらないいろんな体験を積めるようなインフラを作ることなので、まあ、流山市さんと一緒に創業事業をやって、とにかく創業者をバンバン生み出すとか、うん、また学童を作ってそこの中でも面白いキャリア教育やるとかいうのをやっている中の、まあ、一つの取り組みとして、より会社員をしている人たちもこの地域に残ることでいろんな職種の人たちに出会えるし、いろんな会社の人たちが地域の中に残るってことがすごく重要なことなんじゃないかなと思ったので、ここを立ち上げたっていう感じですね。で、全ては子どもたちにいかに多様な大人を見せるかっていうところのコンセプトはズレではないですね。
今日もこうやって子どもがね来て、
いやでも私たちほら子どもと一緒に仕事するって経験あんまりないから、
はいっすね、
それって実は大人にとってももしかしていいことなのかなっていう気もするんだけど。
そうですね、今回はまあ休校ということで、はい、本当に朝から夕方まで子どもたちが来てますが、普段は学校に通っているので大人と一緒に子連れで仕事するってことはほとんどないです。
ないのか、なるほど。
ただ土日とかにいろんなイベントをして、中のエンジニアさんがいろいろ教えてくれるイベントしたり、デザイナーさんがお絵描きの授業したりとか、まあ、そういうことをすることによって子どもたちとの触れ合い交流の機会を作ってるんですけど、やっぱ私自身もすごく子どもたちの発想にハッとすることもありますし、本当に3日ぐらい前にやったんですけど、子どもたちに対して写真を1枚だけ見せて、この人に会ってきてくださいっていうミッションを与えたんですね、
うんうん、
で流山の市役所職員さんに会ってきて仕事を聞いてほしいっていうような街探検にちょっと合わせたようなコンテンツをやったんですけど、その市役所の前に立っている人を見ただけで、市役所っていうところは全部消した写真だったんですね。でそれを見て男の子が、いやこんなしっかりした建物、いやこれは言い方があれだな、こんな建物は流山市に少ないからある程度絞れるって言ってバーって検索をし始めて、公民館とか調べ始めて、違うかって、で市役所って調べたらもうその同じ建物が出たので、あ見つけたみたいな、大人からすると1時間ぐらいかかって見つけていくミッションだったのに、あ 1分で終わっちゃったみたいなことも。
そんなに短い、まあ、ある意味それぐらい短い。
そんな短かったんです、あの響くんが、解読したんですけど。
うん、響くん、お兄ちゃんの方？
そう、お兄ちゃんの方、小学校5年生なんですけど。っていう能力を見ると、圧倒的なデジタルネイティブとか、検索時代、検索世代の子たちの能力は、すごいなと思います。
なるほど、
いや私たち普段ほら仕事するときって割と同じ属性の人とばっかりいるじゃないですか、うん、だから結構頭固くなっちゃってるなって気がしていて、うん、いかにその違うものと混ぜていくかって、うん、実は働く側にとってもすごい大事なことじゃないかななんて思ったりしてるんですよ、
う
ん、
でもその違うものを混ぜるときの混ぜ方のキュレーション絶対必要じゃない、いや混ぜればいいってもんじゃ多分なくないし、うん、集めればいいってもんじゃないか からそこですよね。
そうですね、なんかこのイノベーションみたいな、あの子供と大人のイノベーションみたいなことのお仕事もそこそこさせていただいてるんですけど、なんかやっぱ子供の遊びの世界に大人が入っていかないと、まあ、子供たち のいいところって引き出せなくて。
なるほど。
よく大人の子会議とかに子供が来て、さあ意見を言ってくださいって言ったら、うん、もう空気読むのもすごい最近の子上手だから、
なるほど、
今ここはこれを言うべきだなって思って言われると、そんなこと求めてないっていうような大人の劣化版の視点しかもう全然出てこないわけですよね。じゃなくてサッカーボールをその子の前に置くように、こっち側が知りたい情報とかその子たちから引き出したい意見を遊びのようにやらせるっていう、うん、そこの課題設定とかがいかにできるかがやっぱすごいポイントだなと思います。
面白いな、
まあ、でもこういうふうな話をしていると多分よく言われると思うんですけど、これ尾崎さんだからできたんじゃないのって多分すごいよく言われると思うんですよ、うんうんうん、でもどうですか、今いろんなところでその尾崎さんが、うん、あの場作りお手伝いしてるじゃないですか、うん、そういう中でそれぞれやっぱりいろんなものってできてきてるんですか。
そうですね、あの私はすごく目立ちたがり屋だし、唯一無二の存在になりたいと思って頑張っているので、私でしかできないってものができるとよしって思うタイプなんですけど、でもあくまでも、0、1を作ることだけが得意で、要は茨をかき分けて私一人分が通れる道は作れるけど、その道をじゃあ2人3人作れるように整えて、誰でも歩けるようにそこの道路を舗装して、
うん、
またみんなが歩きやすいように花を植えてとか、そういうことはできないんですね。なので、誰でもできるかというと、そこの茨をやりたいっていう人がいれば、そこの地域に合わせたものはできると思います。
うん、
で、おのおの役割分担があるので、尾、うんうん、崎さんしかできないですよねって言われること、時は、茨の道も作り、人が通れる道路も舗装し、花も植えてるのは尾崎さんなんだったら、うん、全部はできないですってやっぱり言うのが、まとまって尾崎さんにしかできないっていう風に多分言っているんだろうなと思うので、私がやっていることをちゃんと細分化して、で、うん、それが得意なメンバーをきちんとチームにできればどこでもできるんじゃないかなと思っています。
なんかやっぱお話聞いて本当一個一個ちゃんと細分化され、なんかね、あの自分のなんかこうされてることをなんかきちっとこうなんかタスクというか細分化されてて面白いですよね、お話のされ方そのものがね。なんか今
か、ね、
いや、わかんない、今の話ってなんかわかんない、これ男性と女性の違いかもしれないけど、そうだな、なんか、まあ、ビジネスマンのマインドがあるからなのかな、なんかそこまでなんか今その自分が茨をかき分けるとこは私やるけど、舗装してここは他の人の役割っていうのは、うん、なんかスーッと出てくるあたりがなんかやっぱりなんかうまくいってるなんか秘訣かなってなんかちょっと感じました。なんか、
うん、そうですね、あのトリソのコミュニティはここもあのゴミを捨てるのは一番初めに来た人が捨ててくれるし、あの郵送物が来たら気づいた人が取ってくれるっていうコミュニティで運営してるんですけど、別にその人たちにお金を払ってないわけですよね。でそうなるとやっぱり自分のできることとできないことっていうのは結構明確に言うことによって、そこに貢献できる幅というか余白をいかに周りに作っておくかっていうのがすごい重要だと思っているので、余白ができたらそこに入ってきたい人たちが入ってきやすくなる。そうすると私もすごく楽になるので、自分ができることできないこと頼りたいことっていうのは結構自分の中で日々日々整理して発信するようには意識してるかもしれないです。
あれ全然関係ないですか、尾崎さんと小田さんってのはいつなんかどんなタイミングで出会ってるんですか。
ですね、あの流山の市議会議員の近藤さんって方がいるんですけど、その方が、あの勉強会を開催されて、それは何だったっけな、なんかテレワークの事例の勉強会みたいなのを品川のマイクロソフトさんで、
ああなんかフェイスブックで見た気がする、
それ20人ぐらい出たんですけど、その時にあの事例紹介ということで尾崎さんいらしてて、なんかものすごいパワフルな人がいるなっていうのと、もともと私も川崎で、あその似たようなのをやりたかったんで、もうそこからもう大注目、あれいつぐらいですかね、3年4年ぐらい
前、
そうですね3年ぐらい前です ね、はい、
あ思い出した、3年前ですね、私は金髪だった時なんで、
金髪でしたね、
はい、
夏だじゃ
あ、はい、夏、
夏です
夏でしたよね、確かに、
はい、1ヶ月だけね金髪にしてた時、
なるほど、
でその時に、もうものすごい数営業されてたって話聞いて、このパワフルさはどっから来るんだろうってすごい、もうい
やなんかだからそのなんか社会って、いや今回コロナの件でいろいろテレワークとか、まあ、リモート、まあ、いろんなことが起きてるじゃないですか、なんか見てて思うのは、だからその社会の変化ってどっから起きるんだろうなと思った時に、いやそのさっきの茨の話じゃないけど、やっぱり最初茨やる人ってここから絶対始まるわけじゃないですか、これなんか会社の仕組みでやろうと思っても絶対うまくいかないなと思った時に、うん、なんかすごい今っぽさも感じるし、うん、いや自治体って今そこで悩んでるじゃないですか、
どこですか、
今の例えば郊外にある自治体の悩み、つまり、はい、東京に働きに行くことによる疲弊感と、
はい、
で東京が強すぎるがゆえに、いわゆるその働ける人がどんどん東京に流出していって年寄りばっかり残っていて、でどうしようと、で打ち手としては、待機児童を解消しますとか、なんか例えば給食を充実させますとか、医療を充実させますとかっていうすごい分かりやすいアウトプットに対して手を打とうとするんだけど、この東京がやっぱお金がありすぎるから、その打ち手だと流出防げないんですよね、もちろん防がなくていいやって判断もあるけど、でもやっぱりいびつじゃないですか、だから本当は違う、まあ、こういうトリストみたいなアプローチによって、その郊外でもちゃんと暮らしながら東京でも働けるっていうのを本当は自治体としては、環境を整えたいけど、でもどうやっていいか分かんないっていうところに、多分流山だけじゃなくって、流山だからそれ今こうハマりつつあるんだと思うんですけど、横浜とか川崎とかね、町田とか狛江とかいう、こう東京の郊外に張り付いた人いっぱいあるじゃないですか、みんな同じような悩みを今抱えてるから、まあ視察も殺到するのもそうだろうなと思うんですけど、いや今ちょっとやや議員目線になっちゃってるんですけど、そういうことができてる人を見つけた時に、なんか自治体って何ができるんだろうっていう、
え何かそこからつながった事例とかあるんですか、自治体と、というかそもそも今あの尾崎さん流山市とどういうなんか連携とかしてるんですか。
市との連携ではないんですけど、ここはもともと市の物置だったので、
あの
市に家賃を払っています。
え、は
い、
むしろ市に家賃払ってるんですか。
そうですね、はい
なんと
なので、市にあの市の政策の一つとしてテレワークを市長が掲げているので、それの実現ということで市 の倉庫だったところをお借りして全部リノベーションしてお借りさせていただいてるっていう感じですね。なので関係としては別に補助金をもらっているとかそういうことは全然なくっていう感じです。これも結構重要だなと思っていてですね、もちろんお金を、初めのお金は総務省のテレワークに関わる補助金を使わせていただいたので、初めのところって本当にちっちゃい会社では全然賄えないぐらいの設備投資がかかってしまうので、そこはサポートをしていただきたいなと思っていましたが、やっぱり日々日々のところはきちんとビジネスを回していくっていうふうにしないと、なかなかそのサステナブルに続かないし、
ね、
やってる側も本気にならないのでっていうことと、だここが公共の場になってしまった瞬間に多分疲弊すると思うんですよね。みんなを受け入れなきゃいけないってなると、ハローワークじゃないけど仕事ないですかって来る人たちにも対応して、でっていう、そこがなかなかその公共がやるものと民間がやるところの、こうターゲットを選べるか選べないかみたいなとこは、すごくその後どうプロセスを踏んでいくかが変わってくるので、やり方は違うかなと思っています。 いろんなことに縛られるとなかなかやりたいことがやれないと思うので、
今あのコロナの件で、ね、一斉休校になったりとか、あの満員電車が怖いってことでテレワークの機運ってめちゃめちゃ高まりましたよね、うん、なんかそれでまだまだあんまないと思うんですけど、なんかフェーズ変わったなみたいなの実感ってあります？
なるほど、ですね、テレワークということに関しては在宅者が増えたんですね、
うん、
なので在宅はある程度みんなやってもいいんだなっていう形になりつつあるかなと思うんですけど、フェーズが変わるかどうかっていう潮目を今はまだ感じていないですね。普通に落ち着いたらまた普通に元に戻りそうな気がするっていう感じですね。オリンピックもオリンピックが終わったらまた普通に戻るんだろうなって思っていますが、
今でもあの在宅とかテレワークを始めちゃった人があまりにその無駄な仕事が多かったと、なんて楽なんだ、生産性が高いんだっていうのを気づいちゃい始めた人はちょっとずつ出てると聞いてるんですよね、
うんうんうん、
だからもしかしたら何か違うっていうとあれですよね、ちょっとあのあれなんですよね、マイクこうやりながら喋るのすっごい喋りづらくて、
そうでしょ、そうでしょ、そう思ったの変えます、
いやいいですいいです
潮目ね、
うんっていうのは、まあでもそうかもしれないですね、どうなることやら、
なんか在宅っていうのが逆にものすごくテレワークってやりづらいものだなって感じてしまう人もまた一定数いると思っていて、あの家に Wi-Fi がなかったりだとか、あの疲れない椅子を持っているかとか、ま
あ、
そういうのってそもそも家って働くために作られたものではないので、なんかうまくいかないなって思ってしまったら、逆にやってみたけどやっぱりうまくいかないですっていうことってエビデンスとして残ってしまうので、
うん、そうですね、
これからやらない言い訳にもなってしまうので、まあ、ここでどっちの層が多くて、どっちの層が声を大きく会社にこう主張していくのかっていうことによるかなと。
ほらうちの会社なんてもともと在宅なのか在宅じゃないかって決めてもないし、
はい、
あの好きな時に好きな、あの要はその場所でやってるじゃないですか仕事、うん、なんですけど、僕なんか今週は意図的に月火は家で仕事したんですよ。そしたらむちゃくちゃやっぱ快適で、うちでも、
うん、
あのほら通勤が1時間ちょっとかかるじゃないですか、
はい、
徒歩も入れると1時間半かけてるんですよ僕。そうするといつも朝8時に家出て、で9時半にオフィス着いてからいろいろやってたのが、もう7時、それこそ40、まあ、5 8時とかにこうジップが終わってスッキリが始まったタイミングとかからなんかこう作業始めて、なんか一通りやるべき事務作業が終わってもまだ9時半だったりするから、こっから1日スタートかみたいなね。それはねやっぱやってみてすごい全然違った。
まあだからテレワークって手段ですからね、うん、本来は。
そうね、う
ん、まあちょっと今テレワークってね、あのそこばっかりフォーカスされすぎだけど、本来はどうやって働いてどう何を生産していくかっていうところの議論をしていかないと本当はいけないんですけどね、
うんうん、
じゃあ伊藤さんあれだ、オフィスにあんまり来なくなっちゃうかもしれない。
いやいやそれはないくてそれはないや、なんかね、いやなんか僕ね今改めて思ったのは、
はい、
頭をすごく動かしたい時ってあるじゃないですか、
うん、
アイデアを練らなきゃいけない時と、事務的なタスクをバンバンバンバンやらなきゃいけない時と、まあ、2つフェーズがあるわけですよ。で頭を動かしたい時に自分をどこに置いとくのが本当にいいのかっていうのは、なんか今まだ答え見つかってないんですけど、すごい今どこがいいんだろうっていうのはなんかちょっと考えてます、
うん、
でそれは多分ね一箇所じゃない気がしてるんです、
うんうん、
家でやった方がいい時もあれば、あ今日はオフィスに行くとか、あるいはそうじゃないもう全然違う場所で頭動かすとか、
うん、
でもなんかそういうのがある程度、今日は頭を動かしたい時間が取りたいから、今日はこんな環境にちょっと身を置きますってことがある程度こう許されるというか、できる仕組みが会社の中にあるといいなって。
なんかそれって人による気もして、私あのいろんな企画を練るとき一番いいのって電車の中なんですよ。尾崎さんなんかそういうのあります？これはこの場所がめっちゃはかどるみたいなのってあったりします？
いやでも、アイデアが降りてくるのは本当に結構無になって人参切ってる時とかなんですけど、うん、
あの
でもそのアイデアを提案書にまとめなきゃいけないっていう形にするっていう時は、 ひたすら誰からも声をかけられない、うん、知らない人たちしかいないところに行きたくなるので、うん、ここは実は使わないんですね。
なるほど、
ここにいる尾崎さんちょっといいですかとか、はいはいはい、なんかあのこんにちはみたいなことで毎回毎回集中が途切れるのはしたくないのでみたいなことはありますね、
うんうん、私だからよくあの会社員時代電車乗ってました、
うん、あれもそういう人いますよね、うん、僕の先輩見ましたなんか、うん、記事書けるのは電車乗ってる時だっていう人が、うん、あいついつも何してんだみたいな、でも戻ってくると原稿は出来上がってるみたいな人とかね、人によってそれは違うんでしょうね、うん、
そんな気がしますね、うん、そうなるとやっぱりこうだっていうのがない方がいいのかもしれない、
うんうんうん、そうですね、なんか場所に縛るのも多分その日の体調とか気分もによっても変わってくるはずなので、うん、本当にその人がいかにいいパフォーマンスを出すかによって働く時間も場所もあの変えていくっていうようなことが自由にできる社会になればもっと面白くなるのになとは思いますね。
ですよね。だからなんか1ヶ月なり3ヶ月なりのパフォーマンスが出てれば、うん、その間どこだっていいよっていう形ですよね、
うん、そうですね。日本がなかなかそのなんていうんでしょう、成果報酬型ではないというか、あの外資系みたいにこうどんどんこれをやってくださいみたいな、でこうしたら高評価されますみたいなのが決まってはいないっていう分、自由度がすごくあの難しいんだと思いますが、うん、ちょっとずつそっちにこう移行していけば日本も変わっていけるのかなと思います。
ちょっとそろそろお時間が9が出てます。
はい
なんか小田さんから最後にありますか、こう尾崎さんに聞いておきたい話とか。
尾崎さんに聞いておきたい話いっぱいあるんでね。あ、そうね、もうこれ本当にいや私ね、
小田さんだけねマイク自分で握ってるからね。
そうなんですよ、もうこれで本当にもうこんな感じで、あのいや聞いておきたいこと、まあ、いっぱいあるんだけど、それはちょっとおいというか、たまにあの飲みたいなって。
あ、ぜひ、
は
い、ぜひぜひ、飲むの大好きなんで、
うん、と私おばちゃん心が出ちゃって、尾崎さんは結構私世話焼きたくなっちゃうタイプなんですよ。
うん、
そんな焼いてないですけど、あのおこがましいんで、うん、なんかそういう意味でなんかここはすごいあのず、まあ、3年前から注目してるし、なんかいろんな面白いことが起こる場所だなっていう気がしてるので、ね、なんかいろいろ発信していきたいなと思います、うん、
ぜひまた渋谷にも遊びに来てください、はい、お忙しいと思いますけど、
行かせていただきます、はいはい、
そうですよね、そうだ、生駒もね、
そう、
生駒もぜひ、
生駒もね、
はい、4月から教育委員会、
たまには行くんですか。
あ、初めの方は多分週2ぐらいで5時間通勤で通います。テレワークを進めている私ですが
5時間通勤でね、
改革はなかなかやっぱりあのいきなり遠隔では難しいので、うん、実際行っていろいろ本当にやりたかった教育ど真ん中をチャレンジして来ようか
な。一回でも菅原さんと話した方がいいかもしれないですね。
まあね、あとみんな行く前に集合するの面白いかもね。
おー、いいですね、うんうん、
ね、
ね、
それ面白いかもしれない、ねうん、ちょっと一回ちょっと考えましょう、はい、それ
企画しましょう、ね、はい、
じゃあ今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。